初めの歌として教会賛美歌348番一節の第聖霊降臨後第19シリーズの礼拝を始めましょう。父なる全能の神よ、私たちは生まれながら罪深く、汚れに満ち、思いと言葉と行いとによって多くの罪を犯しました。私たちは御前に罪を懺悔し、父なる神の限りない憐れみに触れられるのか。一人の御子イエス・キリストを死に渡し、すべての罪を許された憐れみ深い神が、罪を悔い、御子を信じる者に許しと慰めを与えてくださるように。
アーメン。
主よ、憐れんでください。
主よ、憐れんでください。
キリストよ、憐れんでください。
キリストよ、憐れんでください。
主よ、憐れんでください。
主よ、憐れんでください。
天には栄光神、地には平和、御心にかなう人に、主をあがめ、主を仰ぎ、主を拝み、主をたたえます。主なる神、天の全能の父よ、主の大いなる栄光に感謝します。主イエス・キリスト、神の一人を、
父の子の
神の子羊、世の罪を取り除く主よ、私たちを憐れんでください。私たちの祈りを聞いてください。主の右に
聖霊と共に、
父なる神の栄光のうちに。
アーメン。
主が共に、
またあなたの共に。
祈りましょう。喜びの宴を司る主、あなたはすべての民を祝いの食卓に招き、あなたの命を惜しみなく注いでくださいました。今一度私たちを招き、名誉なこと、正しいこと、清いことによって私たちを強め、義と平和の一つの民へと作り変えてください。救い主、主イエス・キリストによって祈ります。
アーメン。
本日の初めの朗読は、イザヤ書25章1節から始まります。旧約聖書1097ページ。イザヤ書25章1節からお読みします。主よ、あなたは私の神、私はあなたを崇め、皆に感謝を捧げます。あなたは驚くべき計画を成就された。遠い昔からの揺るぎない真実を持って、あなたは都を石塚とし、城壁のある町を瓦礫の山とし、異邦人の館を都から取り去られた。永久に都が建て直されることはないであろう。それゆえ強い民もあなたを敬い、暴虐な国々の都でも人々はあなたを恐れる。まことにあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる。暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように、異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべてのために良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてください。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってください。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってください。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。はじめの日課を終わります。本日の第二の朗読は、フィリピの信徒への手紙、4章1節から始まります。
私が愛し、腐っている兄弟たち、私の喜びであり、冠である愛する人たち、このように主によってしっかり立ちなさい、しっかりと立ちなさい。私はエゴディアに進み、また神経に進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお、真実の協力者よ、あなたにもお願いします。 この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されている。クレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。尋ねています。喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがある。それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。
お立ち会なければ福音の朗読に備え、どうぞお立ちください。ハレルヤ賞を唱えましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。本日の福音は、マタイによる福音書22章1節から始まります。新約聖書42ページマタイによる福音書22章1節からお読みします。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、これも年なかった。そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほぐってすっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし人々はそれを無視。一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから、町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと、入ってくると、本殿の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よどうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣いたりして、泣いて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。本日の日課を終わります。どうぞお座りください。本日の御言葉の歌として、教会賛美歌382番1節を歌いましょう。 父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
第二の朗読でお読みいただいたフィリピの信徒への手紙4章に次のようにありました。主において常に喜びなさい。この手紙を喜びの書簡と言います。私たちは自分が喜んでいるとき、うまくいっているとき、そのようなときに喜びを口にすることは容易なことかもしれません。しかしこの手紙の書き手であるパウロは、そのような状況とは無縁に思われる獄中からこの手紙を書いているのであります。この手紙の冒頭でそのことについて、私が監禁されていると彼は書き始めているのです。喜びの書簡と言われるフィリピの信徒への手紙ですが、それは同時に獄中書簡でもあります。私たち人間の常識からするなら、獄中から解放された時に初めて喜ぶのであって、囚われの身である時には喜ぶことがどうしてもできない、こういうのが通常であるでしょう。つまり喜びの書簡と獄中書簡とが同じとなるっていうことは、私たちには考えにくい現実なのであります。しかしパウロは獄中にありながら、主において常に喜びなさいとフィリピの信徒たちを励ましているのです。それは獄中にあるパウロも主にあって常にある喜びに預かっているということでしょう。つまり主にあるならば、たとえ自由に過ごせる環境にあっても、あるいは囚われの身であっても、それらに左右されることなく喜びがあるのだと告げているのです。ここで私はヨナの物語を思い起こしました。ニネベに行くように命じられたヨナでありましたが、主から逃れようと逆方向に向かう船に乗ったのであります。しかしその船は嵐に遭い、それがヨナのせいであることが分かったのです。ヨナは自分を海に投げ込めば嵐は収まると言い、人々はヨナを海に投げ込んだのです。すると嵐は収まりました。そして主なる神は大きな魚に命じて海に投げ込まれたヨナを飲み込ませたのでありました。巨大な魚の腹の中でヨナは祈っています。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。大水が私を襲って喉に達する。しかし我が主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。救いは主にこそある。私たちが不思議に思うのは、ヨナは以前魚の腹の中、つまり海の中にいるわけで、命を滅びの穴から引き上げてくださったと救いについてそれでも語っているということであります。彼が陸地に立ったとき、初めて救われたと言っていいのではないかと私たちには思います。しかしヨナは以前 腹の中にありながら救いを確信しているように見えるのです。この時ヨナもまた主にある喜び、主にある救いを自分が置かれている状況にかかわらず確信していたのではないでしょうか。フィリピの信徒への手紙に目を戻しますが、もちろん獄中にあるパウロは強がってよ喜んでいるふりをしているわけではありません。彼は主にあって常に喜んでいるんです。喜びについて言えば、人は自分にとって好ましいことがあれば喜び、好ましくない状況に陥ると不安になりまた悲しむでしょう。このように人に会って常に喜ぶことはできないんです。ですからパウロは主において常に喜びなさい、このように書いているんです。それは喜ばなくてはいけないと言っているのではなく、主において常にあなた方は喜べるのだ、喜びのうちに置かれているのだ、このような確信のうちから喜びを口にしているのです。この主においてと訳されているギリシャ語は上の段になりますが、エンキュリオというふうに言われています。これは英語訳にするとインダロードですねとなります。でギリシャ語のこの N という最初の2つの文字は何々の中に、何々によって何々と共に、そういった言葉を持っているのですが、今日の日課について考えるとき、さていずれの意味かと限定するよりも3つの意味合いを念頭において捉えた方がいいかもしれないと思うんです。つまり主において常に喜ぶとは、主の中に、主によって、主と共にあって、私たちは常に喜ぶ、そういうイメージになるのではないかと申し上げたいのです。3つの意味を重ねて考えてまいりますと、主と私たちの結びつきがあらゆる手段をもって固く深いものとされていることがわかるのです。つまり私たちが自分にとって好ましい状況にあっても、そうでない時にも、一番大切なのは主によって私たちが捉えられている、主のうちにこう抱きかかえられている、そういう自分なのであります。でこのエンというギリシャ語、すなわち翻訳をすると何々の中にあって、何々によって、何々と共にあってという意味を持つ言葉は新約聖書全体でも非常に多く用いられている言葉になります。そのうちの一つにヨハネによる福音書15章、有名な場面で用いられています。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉が代表的な箇所であります。この箇所で私につながりなさいという言葉が繰り返されていることを皆さん思い起こされるでしょう。この私に、次のページですね、エモイというのが、私で、インがインですね、下の英語訳ではインミーとなっています。この私にのにというところがエンが使われているんです。ここでいう私とは主イエスに他なりませんが、先ほどの主の中に、主によって、主と共にといった場合と意味合いを等しくしている 私につながりなさいと言われると、私たちが主イエスに何とかしてつながる、良いことをしたり、一生懸命信じたり、一生懸命祈ってつながらなければならないというふうに考えるのですが、本来の意味から想像すると、主イエスの中に、主イエスによって、主イエスと共にある、これが主イエスにつながるということだと分かるのです。ですから私たちの努力が私たちと主イエスをつなげるのではなく、すべてがイエスによるのだということが言えるのです。今日の日課でパウロが常に喜びなさいと呼びかけているのは、状況がうまくいっているといった私たちが期待する条件が整っているからでも、嬉しいことがあったからでもなく、そしてもちろんその信仰を証明するように喜ばなければならないといった私たちの見せかけの頑張りでもなく、主の中にあって、主によって、主と共にあって、この主のゆえに私たちは喜ぶことができる、このように言われているんです。私たちはいつもこの主の中に、この主によって、この主と共にある自分に出会って、常に喜ぶことができる、このように言われているんです。まあ、このように考えてまいりますと、喜びとは私たちの置かれた状況がどうこういうことで得るものではなく、この主の側から溢れ出てくるものである。それが聖書が語りかける喜びということなのであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしたかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい、食事の用意が整いました、牛や肥えた家畜をほぐってすっかり用意ができています、さあ婚宴においてください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。婚宴ですから、それは王にとって喜びの時であったに違いありません。そしてその喜びを共にしてほしいと、あらかじめ人々を招待しておいたのです。ところが招かれていた人々は来ようとしなかった。そこで別の家来たちを送り、すっかり用意ができています、さあ婚宴においでください、一緒に喜びましょう、このように伝えさせたのです。すっかり用意ができているというのですから、招かれた人はただ出かけていけばよかった。しかし彼らはそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来を捕まえて乱暴し殺してしまったというのです。王はその喜びを共に分かち合いたい、一緒に喜んでほしい、このように人々を招いたのですが、人々は王と喜びを分かち合いたくなかったということでしょう。もう気づかれていることだと思います。この例えも喜びを主題としているのです。王子の婚宴という、王の喜びの時を、王は多くの人々に一緒に過ごしてほしいと願ったにもかかわらず、 招待していた人々は、その喜びの時を一緒にすることを望まなかった。その理由は簡単です。人にはそれぞれ喜びと思われることがあったということです。そしてそれぞれに自分の思っている喜びこそが全てであり、王の喜びに付き合っている場合ではない、とこのように考えたんでしょう。畑に出た人にとって喜びは働くことであり、働いた成果を得ることであります。働くこととその成果を得ることがその人の喜びであるということは、それによってこの人が生きていると考えていたからです。商売に出かけた人にとって喜びとは、商売を通じて儲けを得ることでありましょう。その儲けこそが自分の人生を豊かにし、自分の命を喜ばせることであったに違いない。彼らにとってそれらこそが喜びであり、王の婚宴で王の喜びを共にすることではなかったのでした。このように招かれた人々が自分たちのことほどに心を傾けるのは、主において、すなわち主の中に、主によって、主と共にある自分、その命というものを見失っているということに他ならないんです。ですから常に喜ぶことができず、自分の仕事や自分の財産、そのようなものが何にも増して大切に思われ不安になるのです。とても主の中にあることも、主によって生きることも、主と共に存在することもわからない。聖書に目を戻してまいりますと、例えば天国にはある王が王子のために婚宴を催したのに似ていると始められています。天の国、神の支配のもとにあるということは、ある王が王子のために婚宴を催したのに似ているとは一体どういうことでありましょうか。神の支配のもとにあるということは、ある王が王子のために婚宴を催すように、その喜びの席に共につくことが期待されているということです。神の支配といっても、力ずくで抑え込もうとか、正しくないから裁いてしまおうというものではなく、喜びの共有がその目的であることが明らかにされています。言うならば、神の喜びを私の喜びとする、これが神の支配のもとに生きるということでありましょう。ところが人々は神の喜びとする、喜びを喜びとすることではなく、自分の喜びだけを喜びとしようとした。これが今日の例えは明らかにしていることなんです。王は婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい、こう言っています。婚宴の喜びを共にしてくれる人々を探し連れてくるようにと命じているようです。おそらく通りに出て連れてこられた人々は、自分の喜びを見出すことができない人々であったでしょう。ですから彼らは 王の喜びを共に喜ぶものとされたというのです。言うなれば、王の喜びが通りにまで溢れ出して、人々をその喜びに招き入れたということです。そしてこれこそが、この例えが、天の国がある王が王子のために婚宴を催したのに似ていると言われていることなんです。喜びの条件があるとするならば、私たちは自分にとっていい環境、状況が整うことであり、現在についても将来についても不安が一切ないこと、このように考えるかもしれません。しかし聖書が教えている喜びの条件は、神の喜びを自らの喜びにするということに違いありません。なぜなら、神は私たちの罪の許しと新しい命への道を開くために、キリストに十字架の死を遂げさせ、復活させられたからであります。そして今日招かれている婚宴こそ、キリストの十字架と復活に示され、神の喜びを共にする場にはならないです。神の喜びを何者にも増して私たちの喜びとする、こうして私たちはキリストの中にあって、キリストによって、キリストと共にあって、常に喜びのうちに生かされるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよ。アーメン。本日の感謝の歌として、教会賛美歌369番一節を歌いましょう。 敬の祈りをご一緒に祈りましょう。憐れみ深い神、あなたは私たちに恵みと愛の印として、私たちの思いを超えた多くの頼みをこの日に備えてくださいます。私たちは私たち自身と全てのもの喜びと感謝を持って支えます。私たちのためにご自身を捧げられた知る決意にすることで、私たちを捧げた全てを受け入れてくれて、なんと私たちの命のことも、ただ一人の神が永遠に生きて支えられ、希望を知る決意にすることで祈ります。主が共に、目くじ見て外を出ましょう。今私は主の救いを見ます。主よ、あなたは御言葉と共に主も目を安らかに去らせてくださった。この救いは物事のためになるために、お支えになられたもの、日本人の心を開く日が祈りましょう。私たちの主イエスキリストの父、全能の神よ、あなたは天地を作り、御霊を授け、救い主をお一人を与え、御心と御恵みとを表してくださいました。私たちはこれらの限りない恵みに心から感謝し、賛美を捧げます。父よ、あなたの慈しみのうちに、日ごとあなたの民を変えり、御子イエス・キリストの家、民の祈りに耳を傾けてください。
お祈りをいたします。神様、本当に雨の続いた日々でしたけれども、今日の日曜日、気持ちのいい朝に兄弟姉妹とともにここに集えたことを深く感謝をいたします。神様、あなたからお聞きする今日の御言葉は本当に難しく、理解がなかなかできません。そして神様、私たちの住んでいるこの世界では、ある時は私たちは戦争に明け暮れ、また本当に平和を求めて世界中の兄弟姉妹が手を取り合って平和を願って歩んでまいりましたけれども、それも本当に束の間で、またいろいろのところで本当に戦争で自分の人生がめちゃめちゃになってしまった人たちがたくさんいます。そういう人たちに教会はどのように答えていっているのか、私は知りたいと思います。神様、あなたがお作りになった一人一人、どうか平和の中で暮らすことができますように。またこのコロナを通して親しいものを失い、本当に悲しんでいらっしゃる方たちもたくさんおられます。神様、私たちの住んでいる世界はいろいろの大きな問題に直面して、どちらに歩いていっていいかわからない状態にあります。大きな災害をたびたび受けている世界中の人々、神様、あなたはどう答えておられるのか、どうか私たちに道を示してください。そして何よりも教会が強められて人々の心の拠り所になりますように。あ なたは招いておられるのだと思います。しかし私たちは本当にそれに十分に応えるほど強くありません。でもあなたにすがりつきたいのです。神様、どうぞ一つ一つの教会を強め、また働き人を与えてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの深い罪を許してくださって、そしてまた一週間元気にあなたを頼りに生活が導かれるように祈ります。天に召された方たち、そのご家族、そのような方たちを心に覚えて、痛みを覚えておりますけれども、主が良きとしてくださることを祈ります。神様、本当にこの乱れた祈りですけれども、どうか教会が本当に力を、あなたの力を示してくださるように、そしてまた私たちの心をあなたに向けてくだす、向けることができるように神様、助けてください、導いてください。ただいま捧げました献金をどうぞ私たちの教会だけでなくて、小さい教会や社会のために用いてくださいますように祈ります。この祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
主よ、聞いてください。
主なる神様、私たちは両南海山地区の祈りを捧げます。今週は都内教会のために祈りました。都内教会のに連なる教職、信徒一人一人をあなたが祝福してください。その地域にあってあなたの栄光を表すことができますように、その宣教の働きを祝福し用いてくださいますように。困難の中に同じように置かれていますが、どうぞ一人一人があなたの御言葉によって養われ、新たにされ、この一週も共に祈りつつ歩んでいくことができますように、導いてください。キリストの御名によって、主なる神よ、私たちの祈りを聞き届けてください。私たちの思いと願いを超えた御心によって、憐れみと愛のうちに私たちを守り、仕事の旨を明らかに示してください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。天の父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地上でも行われますように、私たちに今日もこの日の糧をお与えください。私たちに罪を犯した者を許しましたから、私たちの犯した罪をお許しください。私たちを誘惑から導き出して、悪からお救いください。 祝福し、あなたを守られます。主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたに恵みを与えられます。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜ります。一言、聖霊の御名によって。どうぞお座りください。